あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。今日は倉敷歯科医師会から赤澤隼人さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のテーマは歯が抜けてしまったらというようなテーマですよね。
はい、そうですね、はい。それとですね、はい、ちょっと最初にお礼というか、はい、僕前回1月にこの番組出させてもらったんですが、はいはい、で、3月に、うちの会で介護保険セミナーっていうのをやりまして、はい、で今年はですね吉本興業のレギュラーさんっていう、はい、あの方介護の関わる仕事もしてるので、はいはい、その方を呼んで介護に関する講演会を、
はい、
1月はその話をびっちり、はい、それだけして、はい、でおかげさまで無事盛況に終わることができたので、あの来場してくださった方、またこの番組でこう宣伝をさせていただいてどうもありがとうございました。
よかったです、本当に、はいはい、
市民の方にも喜んでもらったと思います。
そうですよね、
はい、その時は中山さんでしたかね、パーソナリティが確かね、はい、うん、で
私がちょっといつも木曜日出てるんですけど、うん、変わっていただいてて、
そうなんですよ、よく、はい、よくしていただいて、はい、とても助かりました。
さすがですね、はい、中山さん、はい、
はい、以上です、はい、すいません。
はい、で今日が歯が抜けてしまったらというテーマなんですよね。
はい、
はい、
まず皆さん歯が抜けてしまったことはありますでしょうか。まあ若い人はほとんどないと思うんですけど、
はい、
まあできることなら一生歯は抜けないで過ごしたいと、
はい、
まあね、僕もそう思うし、はい、当たり前のことだと思うんです、はい、ただまあしかし残念ながら歯が抜けてしまう可能性は、まあ、将来抜けてしまう可能性は誰にでもあると思います、
はい、
うん、でもし抜けてしまったら噛めないとか見た目が良くないとか喋りにくいなどの困ったことが起きてくると思います、はい、そこで、型を取って歯を作るということになると思います、
はい、
そこで、まあ、歯を作ると言いましても、うん、どういう作り方があるとか、
はい、
そう、歯を作る方法としましては一般的にはブリッジ、あと入れ歯、あとインプラントという方法が3つあります。でこの3つの方法の特徴について少し説明させていただけたらと思っております。
はい、はい、まずブリッジですかね。
はい、そうですね、はい、うん、まずブリッジですが、はい、ですね、まず歯が1本抜けたとしましょう、
はい、
そしたらその両側の歯ですね、隣の歯を両側の歯を削って型を取って、はい、3本連結した歯、連結した差し歯、抜けた両側を基本は削ります、
はい、
でその3本がこう一体型、はい、ワンピースの一体型の 銀歯なら銀歯を入れる、はい、それがブリッジというものですね。
ブリッジって橋っていう意味です
か。そうです、そうです、
そ
うです、そこから来てるんです。うん、そうなんです。真ん中にダミーの歯があって、
はい、
両側が、まあ、その橋桁みたいな感じですね。
あ、なるほど。
そういうイメージでブリッジという名前がついております。
はい、
で、まあ、この方法ですと、まあ、隣の歯を削るというのが、まあ、一番の欠点ですが、ブリッジを一度作ってそれでセメントでくっつけるんですね、
はい、
自分の歯にセメントでくっつけてしまえば、取り外しとかしません。よく入れ歯、部分入れ歯を取り外しして洗うとかそういう話を聞いたことがあるかもしれませんが、うん、はい、そういう取り外しはしなくてもうつけたままです。
それはいいですよね、うん、
あと、まあ、比較的異物感は少ないと思いますし、あと天然の歯のように強い力で噛むことができます、
はあ、うん、なるほど、まあ、そういったデメリットもありますけれども、それを、まあ、上回るようなメリットもあるということですよね。
そうですね、
はい、
ただ、まあ 抜けた歯の本数ですね、はい、1本とか2本ぐらいはいいんですが、あんまりたくさんの歯が抜けた場合にはブリッジっていうのはできないんです、はい、
あ、まあ、その先ほどの、まあ、理屈からするとそうなりますよね。
そうです、端その真ん中が異様に長くて、はいはい、端桁の歯の数が少ないとちょっと、はい、あの無理が出てきま す,
そうです、ね、
設計に無理が出てきますので、はい、その辺はちょっと決められたルールがあるので、はい、できるケースとできないケースがありますが、
はい、
基本は少ない歯が抜けた場合にできるということですね。
はい、これが、まあ、ブリッジの特徴ですね。
はい、
はい、
あと次、入れ歯について説明させていただきます。
はい、
これはもう歯が1本抜けた状態から全部抜けた場合、総入れ歯になるような場合、あらゆるケースに対応できます。
はい、
で、まあ、ブリッジのように基本その抜けた隣の歯を削ることは、はい、ほとんどないです。まあ、ちょっと入れ歯をはめやすくするために多少隣の歯を、まあ、そうですね、そういう調整レベルで削ることはありますけど、ほとんど削らなくていい、
はい、
それは大きなメリットです。
はい、
ただ、天然の歯とかブリッジと比べると、うん、噛める力は落ちますね。セメントでガチッとつけるのではなく、入れ歯のバネというか、あの止め金、
はい、
あの金属の止め金でカチッて止めるんであって、セメントで接着させるものではないので、どうしてもちょっと力が落ちます。噛む力が落ちますね。
はいはいはい。
あとは、まあ、あの入れ歯にはショーといって、あのよくコマーシャルとかでも部分入れ歯が出てきたら、ピンク色 の,、
はい、
あの歯茎色の部分が、ね、はい、ついてますよね。ブリッジにはないですけど、入れ歯にはあのピンク色の歯茎色の部分があるので、
はい、
あれが結構違和感が、あれが大きい場合には、ね、違和感が出たり、しゃべりにくいとか、そういれ歯になるとえずきやすいとか、そういう人、まあ、慣れてくれる人が多いです。慣れてくれる人が多いんですけども、やっぱりなかなか慣れない人も中にはいま す,
そうです、
ね、ちょっと個人差がありますけ ど,
あ、なるほど、
そういう欠点がありますね。
はい、
歯を削らなくていいけど、ちょっとそういう異物感が出たり、はい、噛む力が弱いとか、
はい、
ありますね。
まあ、それぞれ、まあ、いいところもあれば少し、うん、まあ、そういったあのところもある、
う
ん、
そうですね、
もいればですね。
そうです、そういうのがいれば、はい、あと、次3つ目のインプラント。
インプラント、はい、うん、
まあ、もう今の時代だいぶインプラントやる人も増えてきてるとは思うんですが、
はい
はい、いわゆるこれは抜けた歯茎のところに、まあ、歯茎の手術をします。
うんうん、はい、
あの歯ぐ麻酔をして、そこに歯茎の手術をして、インプラントの土台を埋め込みます。
はい、
ちょっと聞くとね、あの
そうですね、
怖いですけど、はい、その手術が必要になります。
うん、はい、
あとその埋め込んだ土台が顎の骨にくっつくのにやっぱ期間がかかります。だからなんか今日例えば肩取って 2、3回通ったらできるとか、そういう問題ではなく、
はい、
もう半年とか、もう長いケースだと1年とか、そういうの全然普通に、はい、早くても 2、3 ヶ月とか、そんなイメージでしょうかね。
すぐには、まあ、定着が難しいってところですよね。
そうです、顎の骨にドリルで穴を開けて、そこにあのビスみたいな、本当にあのネジみたいな形のインプラントの土台を埋め込むので、
はい、
そこの骨のとこが治って、インプラントの土台がしっかりくっついたら型を取って、
はい、
かぶせの歯を入れて終わりってなるんですが、ちょっとその手術の後土台が固まるの何ヶ月かかかることが多いですね。
まあ、時間がかかるということですけれども、ね、インプラントって結構聞く言葉かなというふうに思うので、
そうですよね、
やっぱされる方は多いのかなというふうに
も、だんだん、ね、増えてきているし、あの認知度も知らないって人はもうほとんどいないです ね,
ですね、
やってるやらないは別として、はい、こういうインプラントっていう治療方法があるっていうのは多くの人がもう知ってるところだと思います。
はい、はい、
まあ、ただこれ保険も正直効かないので、
あ、
まあ、金額も高額になるでしょうし、
はい、
まあ、ちょっとある程度やっぱり、ね、 覚悟というか、
うん、そうです、
それが必要です。
時間もかかりますし、うん、ちょっとお金もかかってしまうというところ
で、手術もして、ただその代わりうまく入ればもう強く噛めますし、
はい、
あと異物感も少ないし、
はい、
美しく綺麗に自分の歯とわからないような感じで、うん、入るので、まあ、そういう大きいメリットはあります。
この3つ今紹介していただいたんですけれども、うん、それぞれの特徴がかなり違っていますので、その受けられる方が選んでいただいて、どれが自分に合っているのかっていうのが大切なんですね。
そうですね、
はい、うん、はあ、そうですか。そして、今3つお教えていただいたんですけれども、赤澤さんのことについて少し話も聞いてもいいですか。
はい、はいはい、どうぞ。
大学病院で入れ歯 そのところで、
そう入れ歯を主に研究する医局に僕大学卒業後に残ってまして、
はい、
そこでまあ入れ歯に対する診療とか研究とか教育に8年ぐらい携わってましたね。
あ、そうなんですね、うん、
なので、まあ、多少そう入れ歯の方の経験はある、うんうん、あるかとは思うんですが、
はいはい、
ちょっとね、一つお聞きしてもいいですかね。はいはい、いわゆる総入れ歯、
はい、
部分入れ歯ではなく総入れ歯、はい、金属の金具がない入れ歯、
はい、
で特に上の入れ歯なんか落ちないのはどうしてだと思います？
これ分からなかったんですよね、うん、確かに考えてみればなんでくっついてるんだろうって。口の中って、ね、まあ、ちょっと乾燥はしないですし、
ですね、
どうしてなんだろうと思ってちょっと答え見てしまいました、
はい、もうどうしてかっていうと、いわゆる吸盤と一緒ですね、はい、冷蔵庫によくつけてる吸盤、
はい、
入れ歯の周りを周囲をぐるっと封鎖して、
はい、
空気を入らないようにして入れ歯の内面を陰圧にすると入れ歯が落ちなくなります。部分入れ歯ではそういうことは起きないですけど、総入れ歯っていうのは中を完全に封鎖して陰圧にすると、それでこう専門的に言うと吸着っていうんですけど、
はいは
い、そういう仕組みで入れ歯が落ちなくなります。
へえ、うん、それだけでも強い力が働いてるってことですよね。そうです
、結構ね、
はい、
強い人は強いです。個人差もありますけど、強く吸着してると外すのにちょっと力入れないと取れないぐらい。
ああ、そうですか、うん、ただ、まあ、自然の働く力の利用ですので、特にその装着することに対する負担っていうの、他のなんか削ったりとかそういったことはない。
そうですね、そういうのはないですね、
はあ、そうなんですね、うん、勉強になります。はい、そうですか、
そうなんです
よ、はい、
まあ、あとそうですね、まあ、あと、まあ、総入れ歯に関して言うと、やっぱりその留め金が、
はい、
金具がない分ちょっと噛み方によっては落ちやすくなったりとか、
あ、
うん、特に前歯でこう強く噛み切ろうとすると、こう後ろから前 後ろからこうシーソーみたいに、前歯だけ強く当たると後ろからシーソーみたいに落ちたりしやすい傾向もありますし、
はい、
あと下の入れ歯の方がね、ちょっと吸着吸盤の原理が発揮しにくいことがあります。上の方は比較的作るときに吸盤の原理でピタッとつきやすいですけど、はい、下の総入れ歯って意外とそのつきにくっつきにくいですね。だからじゃあどうするかっていうと、まあ、ほっぺとか下の筋肉で安定させたり、はい、あとはまあ唾液の粘度であるとか、
はい、
あとは患者さんにもやっぱりちょっとテクニックが多少、うん、入れ歯という道具を使いこなすためのテクニックですね、
はい、
まあ、口の中のそのリハビリテーションみたいな、はい、そういう訓練もやっぱり必要でしょうね、
うん、そう、
上手に使いこなしてもらうっていうのも必要だと思いますね。
はい、まあ、まあ、そういればというのはそういった特徴もあるというふうな、うん、ことなんですけれども、やはり今説明していただいたブリッジいれば、はい、インプラントも、まあ、そういればもそうですけれども、 できるだけこれを使わずに、
そうですね、
痛いところですよね。
そうです、そうです。なので、ね、できることなら一生を通して、はい、まあ、入れ歯のお世話にならないように過ごせれば、それが一番いいことだと思います、
はい、
どんなにぴったり合う入れ歯を作っても、やはり天然の歯の噛む力には絶対かなわないですから、
うん、そうですよね。
ですから、まあ、大切なことは日頃からこう自分の歯を大切にしていただき、まあ、必要な時は歯医者さんで治療を受けて、虫歯や歯周病をなるべく進行させないようにしていただきたいなと思います。
はい、まあ、今の時代いろんなところでそうカバーしてもらえるような医学というのは発達しているんですけれども、それでもやはり健康な歯が一番だということですので、市民の皆様には日頃からの意識を心がけていただきたいというメッセージですよね。はい、おっしゃる通りだと思います。はいはい、今日も勉強になりました。また歯についての知識が増えたように思います。
よかったです。
はい、ありがとうございます。
は
い、
こちらこそありがとうございました。
はい、このコーナーは倉敷歯科医師会の、提供でお送りいたしまして、今日はスタジオに倉敷歯科医師会から赤澤隼人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。